2026年6月19日金曜日朝7時を回りました。子育てのうまみラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。うま子です。今回は息子の療育手帳の更新についてのお話、おしゃべりしたいなと思います。このラジオでは障害児育児のリアルなあれこれ話や、聞いてほっこりとするような子育てのお話をお届けしております。はい、うま子の息子うま太郎というのがね、現在小学、6年生なんですけれども、先日手帳の更新というのがありまして、療育手帳というのをね取得してるんですけども、これの更新に行ってきました。で、前回は、4年前で2年生なんですよね、小学2年生で。で、本当にね、手帳のこの程度、度合いっていうのかな、それが判定が3つあるんですけどもね、そこから中度から重度にね変わった時で、ですごくそれがショックを受けたっていうのがね、自分の中でも心によく残ってるんですよね。っていうのは、何かこう本人の成長はね感じられたのに、でも判定がね、まあ上がるというかね、そういうところが、本当自分の中でも、なんでなみたいな感じでね、ちょっとショックを受けたんですよね。で、まあいろんなね、手当とかがね、額が上がったりとか、で、あとはETC の割引がされるようになったりとか、そういうねこともあるので、まあまあ前向きにね行こうみたいな感じでね、いろんなとここれからも行こうねみたいな感じで気持ちをね前向きに切り替えたんですけども、今回まあまたね4年ぶりで、で、この今回に関してはね、だいたいね2、3ヶ月前に更新も手続き進めてくださいねって言われて、4月にね言いに行ったんですよね。確か4月の中頃かだったかとは思うんですけれども、で、7月がね誕生日なんで、誕生日月でこう更新になってるんで、まあ2ヶ月前ぐらいには行ってるなっていう感覚だったんですけども、なかなかこれがね、まあ、お役所仕事というのかね、連絡が来なくて、手順としては先に市のね福祉事務所、自分ところの福祉事務所に言いに行って更新手続き進めて、で、まあ写真とかねそういうの持って行って、古いのも更新手続き中っていう感じで押してもらって、で、その次発達検査の連絡が、子ども家庭センターっていう児童相談所ですよね、そこからかかってきますって言って待ってたんですけどもね、なかなかで、いろいろ更新でもし判定が変わったりすると、こう出さないといけない書類が変わったりとか、でもちろんいろんなね手当の額とかが変わったりももちろんありますし、そういうこともあるんで焦ってきてね、6月入ってあれって思ったんで、ちょっと電話入れたんですよね。で、まだちょっと検査の日にち決まってないんですけど大丈夫ですかみたいな感じで、もう、手当の変わりありませんかとか、そういう更新とかねあるので、程度が変わった場合とかもまた申請もね、する書類、出す書類とかも変わってきたりね、そういうのもあるんで、早くしてほしいんですけどみたいな感じでね伝えましたら、じゃあ すいませんみたいな感じでね、来週でとかいう感じで慌ててこう日にちが決まったんですよね。で、そんな感じだったんですけど、息子にも結構イレギュラーな感じで、いつも食を食べずに4時間の授業を受けてそれだけで帰るみたいなね感じで、大丈夫かなと思ってたんですけど、意外とね何も乱れることなくすんなりね、今日は検査するよとか言ったら分かったみたいな感じでね、で、ご飯食べてから行くねみたいな感じで、で、それがちょっともしかしたら嬉しかったのかもしれないんですけどケンタッキーって言っててね、でケンタッキーを食べさせて、で、検査に行ったんですけどもね、とにかくこの4年前は中度の、手帳からこう重度に変わったっていうのもあって、で、なんかすごくこう成長を、本人の成長がねあったのに感じてるのに、ああそうなんや、重度になっちゃうんやなみたいなんでね、すごく何かこう落ち込んだところがあったんですよ。成長してるのになんか手帳は重度になるんやっていうのでね、思ったんですけど、でもそれはそれでね、受け入れて 割引がねまたちょっと増えるものがあったりとか、手当の額が増えたりとかそういうのもあるから、いろんなところこれからも連れて行こうみたいな感じでね、でまあまあそれで前を向いたんですけど、今回4年ぶりで、まあだからもしね、まあすごく自分の中ではあの時から思うと成長したっていう姿をね、まあ前回の配信とかでも言ってたんですけど、すごい成長したなっていうのは実感としてあるんですけど、でもこれはやっぱり馬太郎だけを見てね、息子だけを見て感じてる成長なんで、小学6年生、一般的な小学6年生との差っていうのはやっぱりあるんだろうなというところはすごく感じてるとこいっぱいあるんでね、やっぱり、現状維持かな、まあもしかしたら判定下がるかなぐらいにはちょっとは思ってたんですけど、そしたらなんか本人と、私とバラバラになってね、本人は本人で1対1で検査を別室で受けまして、で私は私で生活レベルというかね、生活でできることできないことみたいなチェックをこうやっていくテストを受けるんですよね。でまあそんな感じでできることできないことっていう感じで、できないことが、8つ続いたらもうそこで終了みたいな感じで、まあ私もテストは終えて、そしたら検査を終えてね、また一緒に話を聞くっていう感じでね、問診というかね、受けたんですよね。で、すり合わせなんですけど、私が答えてることと、合ってるかどうかみたいな、そんな感じでね、歯磨きができるって書いてますけど、どこまでできてますかみたいな感じとかね、そういうこととか、服が着れるっていうのはまるで着てますが、どういう風な感じですかみたいなね、私もだからできないって書いたかなと思うんですよね。できるっていうのはやっぱりきちんと着替えられるってことだと思うんで、馬太郎本当前後ろ逆も多いですし、もうぐっちゃぐちゃになってるみたいなね、トイレした後とかも慌ててあげてるんで、もうパンツが見えてたりとか肌毛が出てたりとか、もうそんなめちゃくちゃになってても気がつかないというかね、気がつかないというか気にしないとかね、そういうところがあるので、これはできるにできないなと思って罰したりとか、そんな感じでね答えてたことの、すり合わせをして、でただなんかその私の検査結果というかね、やったものの、話をする前に、今回の検査がすごくできてましたっていうのを すごい言われたんですよね。でもしかしたら判定が変わるかもしれませんみたいな感じで言われて、そうなんですかなんて言って、でいろいろさそっちの説明を聞くと、やっぱり発達の指数が20近く上がってたんですよね。で3歳ぐらいっていう、なんか前回はね3歳ぐらいの成長かなっていうところが、今回は6歳もいかないんですけど、5歳10ヶ月とか11ヶ月ぐらいに成長してますっていうことなんでね、本当に成長してますよっていうのは言われて、いやそうですかなんて言ってたんですよ。ただ生活面のね、私のテストがやっぱりあんま良くなくて、おそらくね、そんなこんなでねやってると判定は変わらずの、重度のままやったんですけどね。今回は前回のね教訓もありつつだったんで、あそっかやっぱり現状維持かなんていう感じやったんですけども、とにかく実感として成長したなって感じてる部分を、本当にその検査した方とかが成長してるなっていう、前回と比べて成長してる、この子成長してきてるっていうのをね、なんか言ってもらえたことっていうのがすごく嬉しくて、はい、なんかね爽やかな気持ちになって今回帰りましたね。現状維持なんですけどね、なんですけど、でももしかしたら生活指数がねどんどんもし上がっていくと、次回の更新の時って言ったらもう4年後なんで、もう中学生ですよね。できることが増えてたりすると、本当に判定変わるかもしれませんよなんて言われてね、あそうなのかななんて思いながらね、頭には入れておかないといけないななんて思いながらね、はい、聞いたんですけどもね。ただ本当に手帳の更新とかそういうねことって、仕方がないんですけども、いろんなね手当もらえたりサービス受けられたりするので、仕方ないんですけどもね、なかなか疲れるんですよね本人も疲れたのかなとは思うんですけれども、はい、無事手帳の更新、 行ってきたよということでね、こういうの忘れっぽいからね、本当にねしっかりしないとなと思いながら、だったんですけど、今回はまあ早め早めに行っててね、でまあ申請したから大丈夫と思ってほっときかけたんですけど、電話してよかったですね、急いでやってくれまして、なんとか誕生日までぐらいにね、間に合いそうかなと、手帳がちゃんと出来上がるのがね、まあ、検査してからすぐもらえるわけじゃないんでね、判定はすぐね言ってもらえるんですけどね、はい、まあ、その辺もいろいろもうちょっとスピーディーになったらいいのにななんて思ったりもするんですけども、はい、今回は、先日行ってきた息子の療育手帳の更新のお話してみました。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。ごきげんよう。